Tokyonet Radio.
自称 80s オタクが人生の中で出会った音楽、テレビ、芸術、映画にまつわるエピソードを模した視点でひたすら語る音楽バカによる音楽バカのためのトークンサタデー、モッシュのフォックスミュージック。パーソナリティは私、ソロバンズクが早く見たいんです、モッシュです。月1で毎月第4土曜日に配信させていただいてまして、今回が第58回目となりました。前々回の放送で出口なしの劇中で歌ったメインテーマ、それはソロバンズクの安田成美が印象的だったからという理由もあると話をしたけども、私本編見てないので、こう伝えるこれは借りてみないとと思って、これがね、かれこれ3週間近く行ってんですけどね、ないんですおかしい、このタイミングでソロバンズクがないって、新宿と渋谷両方もないって、なんだろうね。もうこれはもはやもうモッシュのラジオを聞いている人しかいないんじゃないかって思うぐらいなんですけど、私の中では密かにもうそうじゃないかなと思ってるんですけど、いやそうじゃない限りね、このタイミングでソロ満足がないってことはね、ないんですよね。そんななんか頻繁に借りられるような映画じゃないんで気になってましたと、まあ、相変わらず 80s な感じのことを追ってるわけなんですけども、まあさて今月から7月、まあ、夏です。夏といえば男女7人夏物語、もう遅いねの7人夏物語なんで、まあ 80s の、まあ、夏時で、まあ、チャゲと石川優子と見せかけてのザッツイタロフィンツィコンティニのチャチャチャの次にリリースされた楽曲でいきたいと思っております。モッシュ的エピソードトークも踏まえてお送りします。それではこの放送はプレゼンティットバイアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ということで、今月は、まあ、夏なんで、もう7月入りましたんで、下半期入りましたんで、フィンツィ・コンティニのウーララという曲をフォックスミュージックとして今回ピックアップしたいと思います。86年のリリースなんで、昭和で言うと61年、そうですね、86年、ママはアイドルとかやってた頃かなと思うんですけど、まあ、チャチャチャの次に出たシングルというふうに先ほどもお伝えしましたが、実際まあそうなんですけども、アルバム自体は同じ1枚のアルバムにチャチャチャもこのウーララも入ってるんですけども、そのアルバムは、まあ、収録87年にリリースと。なのでおそらく男女7人夏物語87年ですかね、ぐらいだったんじゃないかなと思うんですけど、なかなかこのフィンツィコンティニって言ったところでピンと来ないと思いますもうイタリアの3人組で、確かね、石井明美がレコ大かなんかで賞を取った時にご本人様駆けつけてたと思うんですけどもね、来日してて、それが、まあ、どうだったかね、優先対象ちょっともう覚えてないんですけど、なんとなく来てたなってのは覚えてますまさかの私にとっても3人組で、女の人かと思ってたんですけどね、ボーカルはクラウディアさんという、全然フィンツィコンティニっていう名前の人じゃなかったんです一応プチ情報でお伝えしておきます。で、この曲は確かカバーしてるんですよ、クラタレーって人だったと思うんですけどね、もうより、関西色の強い、ことを言うと、面白サンデーっていうなんか日曜日の夜の情報番組が10時半からやってたんですけど、ゆきさおりと桂文鎮司会で桂 ベカ子が、南光がベカ子時代の時にこうリポーターで出てたやつがあったんですけど、そこにあのフレッシュリポーターっていうのがいて、そのフレッシュリポーターの中の人だったと思います。でこれをね、ちょっと私も裏を取ろうと思って、この昨日ちょっとネットでクラスター例とかで調べてたんですけど、なかなか出てこなくて、もしかしたら名前は違ってるのかもしれないんですけど、ただカバーを日本人がしてたのは確かです。私は子供の頃、夜テレビで、このウーララを日本人が歌っているのを目に焼き付けて覚えてますので、言いましたまあさて、その、まあ、楽曲説明といきましょうか。ですね、あのこの曲、まあ、チャチャチャと本当全然違ってて、それはあの今日私が持ってきた12インチのジャケの裏にも書いてあるんですけども、あのデビューシングルチャチャチャに比べ、常夏の島を連想させるかのようなこの曲はユーロビートファンにとってうってつけのトレジャーサウンドではないだろうかと。トレジャーですよまあ、なんつうかこうウキウキサウンドじゃないかみたいな、喜び的な意味合いのこと書いてあるんですけども、それぐらいあのもう全然角田宏がいい声で語りかけてくるような隙はないぐらいの、このちょっとハッピーな、いやハッピーというかどうですかね、キャンディーポップにちょっと近いものもあるのかな。うん、あのアラベスクとか好きなモッシュさんとしてはキャンディーポップ枠にちょっと入れたがる傾向にもあるんですけども、あとはそうだな、言い換えると、あ、なんだろう、バウアウアウのガリガリゴーバディをもっとミドル、もうちょっとミドルテンポで、まあ、ディスコテックにした感じかな。分かる人にはちょっとイメージしていただければと思うんですけども、ちなみにこの曲はあの、まあ、先月か前回放送で話したうちの部活で、まあ、楽曲をこう演目ごとに選んで、まあ、先輩に、OK もらうみたいなのがあるんですけども、これはあのこのウーララという曲はすごくね、楽曲は可愛い感じの曲なんですけども、声のボーカルの低さで先輩から却下されたっていう悲しい思い出があって、で悲しくって、私が、卒業してから後輩に託したっていうちょっとこんなんあんねんけど、これめっちゃいい曲やねんけど、私らの時あかんかったんやかみたいな、よかったら使うって言って、2つ下の後輩に確かね託したんですけれども、まあそんなあの本当に常夏な感じのアレンジで、でね、常夏な感じでなんかもうワイワイワッショイな感じなんだろうとか、太陽さんさんな感じなんだろうと思わせといて、なんかねちょっと終盤のところでちょい切ない、なんか終わり方をするんですよね。夏のなんかこう夏休みの終わりみたいな、ちょっと切ない感みたいなのがあって、そこが私はまた好きだったりも、するんですけども、まあなんで私がこの曲出会ったかっていうと、私ねあのチャチャチャよりもこっちの曲の方が先に知ってたんですよね。いや、どうだろう、正確にはチャチャチャを原曲を歌ってるのがこの人で、ウーララの曲を歌ってるのが同じ人だっていうのに気づいてなかっただけなのかもしれないんですけども、あの私小学校1年生から6年間ずっとエレクトーンを習ってて、ヤマハ音楽教室に、通ってたんですけども、その時にあの毎年年に1回あの新婚さんいらっしゃいをやる SAB ホールってところがあるんですけど、そこのホールで、私たちこのヤマハ音楽教室の人たちが発表会をやるんです。でその発表会の時っていうのが、そのいつも、まあ、毎週通ってるクラスのメンツの中で、一つの楽曲をやるんですけども、先生が曲をチョイスして、であとドラムベース、あと、まあ、リードボーカルのところをメロディーで弾いたりとか、いろいろ分けてて、で、まあ、ドラムの人はさすがにドラムを叩くんですけども、エレクトーンのクラスなのにねうちのお姉ちゃんとか割と率先してドラム行ってましたけど私はあのなんかね、やっぱ昔からベースが好きなのか、エレクトーンの中でもベースのパートのところを自らこう立候補して私やりますことを言って、でこのウーララの曲を、小学校4年生か5年生ぐらいの時かな、 もらって、でやっぱりベースやりますっつって、ベースを弾くんですけども、最初やっぱり楽譜をもらった頃って自信がないので、音量が低めなんですよねちょっとこう下げ気味で自信なさげに弾くと、先生からひろみちゃんもっと音量ちょっと上げてって言われて、でもでそれでまあ練習していくわけじゃないですか、2ヶ月ぐらいとかでこう、そうするとどんどん自信がついてきて、今度みんなに聞かせたくなってくるっていうのが生まれてきて、でそうするとまあベースの音なんでね、あくまでもベースを、まあ、ベースなんでもうまさにこう基盤なんでね、そんなにもう前に出るってことはない音なんだけども、いかんせんこうやっぱ聞かせたいみたいなちょっと自信出てくるので、音量もうほんと後半の頃とかなるとガヒーンと上げて、弾いてると先生にちょっとひろみちゃん大きすぎるよって言われて下げるみたいなことやってたんですけども、その時のね、私が弾いたベースのラインがなんか今改めて聞くと、多分あれは先生がもともとシンセ音だったところを、まあベースの音というふうに割り振って楽譜別で書いてくれたんだろうなとは思ってたんですけども、この楽曲の中に、テテテテレレレレテテレレレレテテレレレレテテテテテテレレっていうのがこう途中で繰り返されたりとかあるんですけども、なかなかこの指さばきが子供の頃だと難しかったのが、それが慣れてくるとちょっとなんかウキウキしてきて、テレッテテレレレレッタテレレレッタテレレレレッテレッテテテテテテテテテテテテテみたいなことで、ワクワクしながらね、弾いた覚えがあるんですけども、それがきっかけでなんかまあ私はもう小学校の 4,5 年ぐらいですでにイタルには出会ってたんですよねそれがまあいつですかね、何年ぐらい前だろう、8年ぐらい前とかからですかね、ちょっとなんかイタロがまた別途 DJ の人たちにもピックアップされ出してるななんて思った時があって、まあ私はもう高校の時からユーロビートとかなんか部活で使ってるので、割とこの辺は聞いてたから、まあ、馴染みはあるっちゃあるんですけども、懐かしいですね。これちょっと版を私持ってきたんですけども、ちょライナーは入ってなかったですね。これ日本版なんですけども、そうなんですよね、このジャケっぽくと思ってわざわざ今日派手な服を着てきたわけなんですけどもそんなね、モッシュさんは、エレクトーンを習ってたんですけども、最近はもうコードがちょっと忘れかけてるのが怖いかなっていうのがあって、でも本当エレクトーンやっててよかったなって思うのは、ギター弾ける人とコードの話は、まあ、してくれればまあ大体こう弾けるみたいなのがあって、本当それは ありがたかったな、エレクトーンやっててよかったなと思うことなんですけども、その大事なコードをもうかれこれ弾いてないので、まあ簡単な C とか Am ぐらいだったらささっとできるんですけども、最近なんか忘れないようにデスクトップにエレクトーンコード表みたいなのをどっかのページから拾って貼り付けたぐらいですいやもうせっかくなんでね、この知識は忘れないで、ずっと行きたいなとは思ってるんですけども、まあどっかのタイミングでなんかね、ピアノとか何でもいいんでこう弾けるタイミングがあれば忘れないようにしたいなとは思ってます。Japanese music spreading worldwide.
あずさ new mini album Slowly in the House。iTunes music.jp そして CD 好評発売中。Check it out。
ということで、エンディングになります。告知も早速いきましょうか。7月の23から26で、別府温泉、紅葉温泉世界、に行くんですけども、もうこの放送の頃には 私はそろそろ帰るかぐらいな勢いですけども、この、フェスティバル自体は8月末ぐらい、いや9月入ってからもやってるかな、やってるので別府良いとこ一度はおいで、ぜひ行っていただきたいと思います。それでは、あとはですね、8月の22日23日が模試ワークショップ in 古民家、駅でいうと都電の梶原駅というところで、年末一回やった企画なんですけども、もう一度やります。東京都美術館で去年、やったモッシュズファトラのポーポノポノという作品と、あとね、初期型モダン男子部がボクチンの午後っていう作品引っさげて援護射撃で友情出演もしてくれるので、22日ワークショップ、23日がワークショップ公演という形になりますので、ぜひお越しいただきたいなと思っております。それと9月入りまして、9月の8日火曜日、これは横浜の寿町のそばのところに角部屋というところがあるんですけども、そこで、私がスポークスウーマンになろうと題して、もう主席アナウンス学院アナ学的な喋、り、スポークスマンになろうってことなんで、そういう喋りメインのワークショップをすることになりますので、いずれもホームページ、ブログに出てますので、ちょっとご覧いただければと思います。では、この放送はプレゼンティットバイアートヒルズミュージックの提供でお送りいたしました。東京